火曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。読んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。またまた雨のこの時間になっちゃったね。
そうですね、先週に続いて。でも先週に比べてさらに雨足が強くて風も強いですね。今日はお出かけの方はお気をつけください。
さて、今週は皆さんに好きなお弁当のおかずを聞いてるんですけど、
はい、やっぱり定番ですけれども唐揚げですかね。
唐揚げなんだね、やっぱりね。
あ、やっぱり、うん、私が小さい頃母が手作りをしてくれた唐揚げが印象に残っていて、うん、子供たちには作れてないなって、
うん、作れてない母の味を再現するのは難しいよね頑張ってください、
はい、
さて今日は本当にあいにくのお天気になっちゃったんですが、どこにお邪魔してるんですか。
はい、今日は神代寺南町5丁目神代植物公園通り沿いにある畑の一角にお邪魔をしています。この畑には神代寺養蜂園と書かれた黄色い看板が立っていまして、看板の奥にはミツバチの巣箱が5つ置かれています。こちらでは蜂蜜を取る養蜂が行われているんです。調布 FM の周波数は 83.8MHz ですので、蜂蜜ミツバチと語呂合わせが今日はやってまいりました本当は巣箱の前から中継をしたかったんですけれども、今日はこんなお天気になってしまいましたので、近くの屋根のある場所から中継をしています。今日は養蜂家の神代寺養蜂園杉沼えりかさんにお話を伺います。杉沼さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、この神代寺地域で養蜂を行っているということですが、神代寺養蜂園は杉沼さんお一人で養蜂をされてるんですか。
はい、そうですね。現在私がミツバチのお世話から、蜂蜜の瓶詰めまで一人で行っております。今は、あ、そうですかね。まあ、大体3、4年ほど前から活動しておりまして、こちらの神代寺南町では巣箱が5箱、そして神代寺北町の方では現在5箱ございまして、今10箱のミツバチをお世話しております。
お一人でなさっているということなんですけれども、杉沼さん、もともとそういう農業ですか、養蜂に関するお勉強をされてたんですか。
もともとは全然違うバイク関係のお仕事をしていたんですけれども、まあ、出版社関係の仕事をしていたんですが、その時にたまたまミツバチの本を作る機会がございまして、まあ、その中でミツバチと暮らすという養蜂の本を担当した時にミツバチの魅力に見せられてしまいまして、今こうしてミツバチを飼っております。
そのミツバチと暮らすという本の著者の方に修行というか弟子入りをされて学ばれたそうですね。
はい、そうですね。盛岡の藤原養蜂所の、藤原聖太さんが私の師匠になりまして、いろいろとお世話になっております。
どうして転身することになったんですかね。先ほどそういう見せられてっていうことがあったんですけど、具体的に何か理由はあったんですか。
はい、まあ、日本でミツバチは基本的に刺すとか怖いってイメージが皆さん多く持たれている方が多くて、でも実際に私たちが食べている農作物の3分の1以上はミツバチによって受粉媒介が行われて、食べることができていて、実はその恩恵っていうのがあまり知られてなくて、蜂っていうのはなんかすごく素晴らしい活動をしているっていうのをたくさんの人に知ってもらいたいという思いから、まあ、こうして今活動させていただいております。
だったんですね。
蜂蜜を与えてくれてるだけじゃないんだよっていうところを伝えたいわけですね。
あ、そうですね。蜂蜜だけでなく、やっぱり自然を整えてくれるっていうのがミツバチの、まあ、役目で、やっぱそういった部分っていうのをもっとたくさんの人に知ってもらいたいなっていうのが。
考えたことなかった
もうどうしてもミツバチ、ね、だともう本当に蜂蜜を取るっていうことしか考えが回らないんですけど、私たち その食べ物食物にとっても関わり合いがあるんだなというのを杉沼さんに本当に教えていただきました。 この神代寺地域っていうのはミツバチにとってもいい環境ということなんですか？
はい、その通りですね。東京都の中でもこの神代寺という場所は、2番目にものすごく蜜源があって環境が豊かな場所っていうふうに言われてますね。新宿御苑なんかもそうなんですけれども、神代寺も神代植物公園があるようにすごく環境のいい場所です。
そうなんですね。花の季節になるとお天気には、の日にはミツバチが止まっているのをよく私は見かけるんですけれども、今日のような大雨の日はミツバチはどうしてるんですか？
はい、今日みたいな日はですね、基本的に巣の中でじっとしていることが多いですね。
はい、もう動かず省エネモードっていうことなんですか？
はい、そうですね、省エネモードになっております。
一つの巣箱の中にはミツバチは何匹ぐらい住んでるんですか？
はい、今の時期ミツバチがすごく増える時期で、だいたい今は4万匹5万匹ぐらいいるんじゃないでしょうかね。
一つの巣箱にお話を聞いたところ、蜜を集める木のフレーム1枚にだいたい2000匹ぐらいいるということで、だいたい一つの箱が20枚ぐらい入っていると4万匹ということなんですが、今が一番多い季節ということですが、蜂蜜もこの時期が旬ということなんですか？
はい、そうですね。養蜂家は、4月からだいたい6月までが蜂蜜が取れる時期で、まさに今が一番忙しい時期でございます。
ですね、今はどの花の蜜をミツバチは運んでくるんでしょうか？
はい、今はですね、ユリの木というところにミツバチはすごい行ってますね。他英語名ですとチューリップツリーとも言われる木なんですけれども、オレンジ色のお花にミツバチは今一生懸命行っております。はい、
そのユリの木は神代植物公園にも咲いているということで、ここから1キロほどなので、そんな長い距離もミツバチは飛んでいくんですね。
はい、そうですね。ミツバチは半径3、4キロ飛ぶと言われてますので、その近くにユリの木があるのにミツバチ行ってますね。
じゃあその時にたくさん咲いている花をめがけていくということなんですが、今のこのユリの木の前ですとどういう花の種類の蜜が取れたいたんでしょうか？
はい、この畑のところはブルーベリー畑が近いので、ブルーベリーに行ってましたし、4月に関しては桜にミツバチは行ってましたね。
実は事前にこちらで採れた蜂蜜を試食させていただいたんですが、瓶を開けた瞬間にもブルーベリーの香りがふわっと広がりまして、すぐにブルーベリーの花の蜂蜜なんだなって分かりましたね。
そんなことあるんですね。
やっぱり国産の蜂蜜は基本的に非加熱のことが多いですので、
なるほど、
そのままやっぱ香りがそのまま、栄養もそのままいただけますね。
蜜はこの結構ドロッとして濃いんですけれども、味は甘すぎず結構すっきりした味わいでとっても美味しかったです。
はい、ありがとうございます。
杉沼さんが作られている神代寺養蜂園の蜂蜜っていうのはどこかで買うことはできるんでしょうか？
はい、現在はですね、神代寺植物公園と、あとは近くに湯守の里っていう温泉施設があるんですけれども、そちらの方で取り扱いをしていただいております。
花の種類によって価格が異なるということなんですが、今販売されているのは桜の生蜂蜜ということで、税抜きで1400円ということです。蜂蜜の味わい方、なんか杉沼さんのおすすめの味わい方ありますか？
桜の蜂蜜は一番はやっぱり紅茶に入れていただくのが一番おすすめで、やっぱお湯と混ざることによって香りがすごいふわっと上がってくるので、おもてなしとしても入れていただけるとすごくお客様に喜ばれるんではないかなと、はい、思っております。
なかなか桜の蜂蜜と言われて、ね、味わうことないので、ちょっとね、私も手に入れたいなと思います。
杉沼さん、今生のっていうお話があったんですけど、はい、よく私がかな、はい、食べてる割と手に入れやすい蜂蜜っていうのは生じゃなくて加熱してるってことなんですか？
そうですね、輸入の蜂蜜は全てではないんですが、はい、やっぱ加熱してこちらに日本に持ってこられることが多くて、はい、でその場合ですとやっぱりビタミンとかミネラルとか、蜂蜜は150種類以上の栄養素があるんですが、香りも栄養もやっぱりどうしても壊れてしまうっていうのがありますね。
私も養蜂場で食べたことがあって、はい、蜂蜜とか、あとコムハニーっていう酢ごと食べるやつ、本当今まで食べてた蜂蜜と全然違うと思ったんですけど、はい、やっぱり蜂蜜も新鮮かどうかって 味が変わってきますよね、
はい、そうですね、やっぱり取れたての蜂蜜の方が、ね、やっぱり香りが強いっていう風な感じですね。はい、ただ新鮮な蜂蜜とても美味しいですけれども、とっても長く持つんだそうですね。あ、そうですね、まあ、品質表示法で3年っていう形で設けておりますが、実は100年も持つっていうふうに言われておりますので、基本的に常温で保存していただければいつまでも美味しくいただけるかと思います。それも知りませんでした。ありがとうございます。ちょっとその養蜂家としてのお話として伺いたいんですけれど、私たちやっぱり一括りに蜂を見てしまうとどうしても怖がってしまうという方も多いと思うんですけれども、ミツバチを見つけたときはどういうふうに接すればいいんですかね。
今の時期だともう百花繚乱でお花にミツバチがいってると思うんですけれども、こちらがこうつまんだりとかしない限り、もうミツバチは自分たちのお仕事で一生懸命なので、私人間に構ってる暇はないっていう感じなので何もしてきません。じっくり観察するいい機会なのではと思っております。
そうなんですね。じゃあもう本当に見守るっていうのが大事なんですね。変に怖がったりはせず。でその、まあ、一つとして先日ですね、杉沼さんのご指導のもと、ちょっと今日は雨なのでできなかったんですけれども、巣箱に蜜を貯めているミツバチの群れに触れさせていただいたんですね。片手 の指の背の方で猫を撫でるようにミツバチの群れを触れたんですけれども、
ミツバチ自体に触ったってこと？
触りました。群れているところもとっても暖かくて、こんなにミツバチってエネルギーあるんだっていうのを初めて知りました。
そうですね、ミツバチの体温は基本的に冷え性の女性ぐらいあります。まあ、34度ぐらいと言われてるんですけれども
ちょっとさっちゃん冷えてたんじゃない
もうすごく暖かくて、もう本当は猫ちゃんとかそんな感じのね、こうふわっとしてて暖かさがあって、私もその暖かさを感じた時にやっぱり一気に引き込まれてしまったっていうのがありますね、ミツバチは。はい、
なんかそういう今後地域の方ですとかに、お子さんの方にこういうミツバチの様子ですとか体験をする機会というのは考えられていらっしゃるんですか？
はい、そうですね、ちょっと今後やっぱり小さいお子さんとかにもミツバチの魅力を知ってもらいたいという気持ちがありますので、見学会とかやっていきたいなと思っております。
やっぱり小さいうちから触れておくと、やっぱり食育とかそういうことにもつながっていきますよね。はい、こちらのミツバチの様子や神代寺養蜂園の活動についてはツイッターとインスタグラムで杉沼さんが発信をしています。インスタグラムでは可愛らしいミツバチの姿をたくさん見ることができます。ね、後ほどアップする番組のホームページにもリンクを貼りますので、皆さんぜひご覧ください。では最後に杉沼さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ミツバチは、もう魅力がたくさんありすぎて、今ここで何をつまんで言えばいいかちょっと思い浮かばないんですけれども、随時ツイッターにはミツバチの可愛い様子とか素晴らしい様子をアップしていきますので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。ありがとうございます。
杉沼さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
杉沼さんと話すと本当に話が止まらなくて、もう2時間ぐらいのラジオ番組ができるんじゃないかっていうぐらいちょっとお話は尽きないんですけれども、はい、ぜひぜひミツバチの様子ですとかツイッターやインスタグラムでぜひぜひご確認をください。今日は神代寺地域で養蜂をされている杉沼さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。さっちゃん、ご苦労様でした。今日は神代寺の養蜂場から届けてくれました。本当に杉沼さんのインスタグラムを見ると猫を撫でるかのように撫でている写真ですとか、お手手に手のリンクを載せているようにミツバチを載せている写真が載っていますので、ぜひ後で確認をしていただいていただきたいと思います。次回の街角レポートはあさって木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが今週末に行われます柴崎立ち飲みフェスティバルについて伝えてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。